明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
イマジネーション、その4番目。はい、奈美子さん。
はい。
このラジオを聞いている人たちがね、はい、どんなイマジネーションで僕たちのこの放送を、ね、聞いてから、
ね、実はね、ぶっつけ本番ってほら先生も楽しく話してくださるからとってもね楽しく聞いてくださる方がどんどん増えてまして、なんか
まあいつも脱線ばかりして申し訳ない、
脱線ばっかりなんですけどね、何が出てくるかわからない、でもいろいろ想像してくださってるでしょうね、スタジオはどんな風景なのかなとかね、
奈美子さんってどんな美人かしら、
どんな人かなとかね、
立石さんなんて、
やっぱり私たちの声をね聞きながらいろいろ想像しね、だからラジオって素敵ですよね。
そうね、うん、ボロ隠しが出ていいかもしれない ね、
はい、自分でいろいろ想像できるっていうのは素敵なことよね。
本当ね。
でもね、今ね子供たちはねこの想像力がなくて、
あのね映像世代でしょ、ね、だからね、うん、もう決められた映像を与えられたらそのままなんですよ。
そう、去年もねほらいじめのことでねいろいろあったでしょ、
はい、ありましたね、
やっぱりこんなことを言っちゃうとどうかなっていうその思いやりとか想像力、
うん、もういろいろ心配りができないんだよ ね、
うん、
だからねこの心が広くないと想像力も出てこない、
想像力豊かなぶつけ本番を。
はい、横浜中央教会の立石です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
今日はね、
はい、
ヨハネの福音書の9章からイエス様の奇跡のもう一つのお話で、イエス様が生まれつき目の見えない人の目を開けちゃったというこの話、
はい、まあ、今月は最初は美しい門のねペテロさんとヨハネさんのお話だったでしょ、
はい、
それから今度はイエス様の、ね、リアルドロローサのお話だった、うん、今度は生まれつきの盲人を癒すというお話。
そうです。
うん、
ヨハネの福音書ではね、うん、ヨハネはイエス様のなさった奇跡をね、うん、7つに絞ってね、選んでその7つだけを書いてるんですけれども、まあ一番その最後のクライマックスはもちろん有名な、うんうん、あのラザロの復活なんですよ。
はい、最初はわかる。
最初はカナの婚宴、
うん、そうね、はい、
ね、そこから始まりまして、
はいはい、7つ
イエスのなさった奇跡を7つだけ選んで、はい、福音書の中に紹介してるんですけども、
ヨハネによる福音書は、
そうです、
はい、
それの、だんだんね、うん、あのクライマックスに近づいていくようなこう登場の仕方なのね、
はあ、その7つがね、
もちろんクライマックスは死んでる人は蘇って生き返ったっていう、うん、このラザロという人の話なんだけど、
はい、
その一つ手前が今日のお話で、
はあ、じゃあクライマックスに近いところな
の。そう、うん、あの準優勝みたいな感じね。
ねえ、
うん、生まれつき目の見えない人がイエス様によってね、こう治っちゃった。
うん、
この治るまでのプロセスが面白くてね、うん、ちょっとそこのところだけ読んでみますね。
はい。
さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。まあ、こうおっしゃってですね、イエス様は治すんですね。
でもこの言葉ってね、不思議な言葉。
うん、
本当
ね、
うん。
神の業がこの人に現れるためである。
はい、
実はね、
はい、
弟子たちのこの態度何よ、生まれつき目の見えない人を見てね、
うん、
ラビ、この人はなんとかわいそうな方でしょうか、イエス様どうぞ直してあげてくださいと言ったんじゃないんですよ、
うん、
ラビつまり先生ね、うん、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。
でもこれってちょっと心傷つく言葉ですよね。
まあ因果応報という言葉がありますけれども、
うん、
原因と結果っていうものはまあ相携えてくるというわけですけれどもね、
うん、
でこの人は生まれつき目が見えないから、
うん、
このユダヤ人たちはね、この悪いことをやると天罰が当たってこういう目に遭ったというわけなんですけれどもね、
うん、
でも生まれつき目が見えないんだから、この人が悪いことをして結果的に目が見えなくなったわけじゃない、
うん、
そしたら両親なんだろうか、
うん、
親の因果が子に報いでこうなったのかしら、とこう言ったわけですよ、
はいはい、
なんと失礼な、
はい、
つまりこのイエスの弟子たちはこの時イエス様に向かってこの生まれつき目の見えないという人を捕まえて神学の材料にしようとしたんですね。
はあ、
そしてユダヤ人たちのまあ常識というか、私たちの常識でもありますけども、うん、この因果応報の世界という考え方にとらわれちゃってるんですよ、
うん。
日本でもあるでしょ、親が悪いことをやったからその子供に報いを出た、
うん、なんかこう災いがね起こった時に、うん、何がこれをねこうなったんだろうっていうようなことをみんな、
そうすると新興宗教なんかではさ、
そうですね、
あなたの家のね、うん、ご先祖様のお墓きちんとねやってないからこういうことが起こったのよとかって、うん、ね、
あなたの信心が足りないからなのよとかね、
う
ん、
そう、
うん、
家の方角が悪いのよとかさ、
うん、なんかいろいろ言われるんですよね、
うん
うん、
まあまあどこの世界でもこういうことはありますけれども、はい、そのね共通の考え方っていうのはどういうものかというと、
うん、
現在は過去の結果である、
うん、
過去に何かあったから現在このようになっているんだ、
うん、
まあ、これ分かりやすいですよね、
はい、
食べ過ぎたからお腹が痛い、
はい、
ね、うん、夕べお腹出して寝ていたから風邪ひいた、
はい、
現在というものは過去の結果である、
うん、
これが常識だよ人間の、
はい、
イエス様もそうおっしゃったんじゃなくて、うん、そういう私たちのこう囚われている考え方ではこれは答えは出てこない、答えは未来にあるとおっしゃったんです、
は
あ、だから本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである、この人を用いて私は今神様の栄光を表すぞ、そのためにこの人は実は今まで見えなかったんだってとんでもないことをしたわけ。
そうですよね。
でもこれ重要なのよ。
そうですね。
私たちは過去というものはもうどうしようもない、
うん、
人間の力で変えることはできない、
うん、
その過去の結果として今があるんだから、
うん、
諦めるしかない、
はいはいはい、
ところがねこれはね神様の力というものを本当に信じていないからそうなる。神様の力というものは過去、たとえ過去がどうであろうとも、
うん、
今、
うん、
ここから新たな歴史を作ることができる方である、
はい、
私の今までの生活はどうあれ、
うん、
神様が私の上に働きかけてくれるならば、
うん、
今から全く新しい、ね、人生が始まる、うん、
はい、
これを文字通り実証なさったんですよ。私たちやっぱりさ、うん、この私57になっちゃったけど、
うんうんうん、
57年間の今までいろんなことで、
うんうん、
この延長線上で今年新しい年の今年もなっていくんだろうなとやっぱり考えるわけ、
うん、
私が今年ですね、
うん、
お前は横浜中央教会から直ちに今足を拭って私の使わす地に行けなんとおっしゃられたらね、どうしましょう。いや大変というかアブラハムはそうだったんだけど、
うん
そ
う、うん、
その時に私はいつでもね、はい、御心のままにと言えるかどうか、
うん、
つまり神様は今働いておられる方です、
うん、
今この時に私にね全く新しい使命をお授けになるかもしれない、
うんうんうん、でどの人にもそれは言えるわけですよね。
そうなんですね、
うん、
そのことをねイエス様はね、うん、実証なさった。お前たちは過去にとらわれて物事の解決を過去に求めるけれども、理由をね、
うん、
そうじゃない、お前たちは未来に求めなければならない、こうおっしゃってね目を明かすわけですね。奇跡の力を、
すごいですね。
さてここの時のですね、うん、この事件の時の登場人物は一体誰でしょうかっていうと、
この生まれつき目の見えない人でしょ、
うん、
で弟子たちですね、うん、でイエス様、
はい、
はい、
ところがね、
うん、
その後いろいろな登場人物が出てくるのでこの事件面白いんですけどもね、
はい、
あのエピローグっていうのが長々と続くんですね。
ヨハネの今9章を開いてるんですけれども、
その後ねどうしてそんな目が開いてしまったんですかって近所の人がねびっくりするんです、
うん、そりゃそうですよね、だって見えなかったんですもんね、うん、
それでね、
うん、
お偉方のところまでこの話が行きましてね、
うん、
この宗教指導者たちのところまでこの事件が伝わっていきますと、
うん、
そうしますとね面白くない、
うん、
イエスをね何とかしてね追放しようとか殺そうと思っている人たちにとってはこれは非常に面白くない材料なんですね。それでその宗教指導者たちですね、ファリサイ派というんですけどもね、
うん、
その人たちはねこのまず両親をとっちめるんですね、
はあ、
本当にこれお前の子供なのか、
あなるほど、
うん
うんうんうん、
実はそうじゃなくてお前の見えなかった子供は全然隠しておいてよその人間を連れてきてんじゃないのか、
うん
それからね、
うんうん、
お前は一体どうやって治ったんだ、誰によって治してもらったのか、
うんうんうん、
お前は本 当に前見えなかったのか、
うん、
まあなんてことをやるわけですね。
な
るほどね。それでついにこの人はせっかく目を開けてもらえたのに、うんうん、イデヤ人の中からね追放されてしまうんですね。
ああ大変。
村八分に遭っちゃうんです。
ああ。
でこの見える見えないというのはこの後の、ね、テーマになっていくんですけれども、
うん、
実はこの人は本当は目を開けてもらわなかった方が幸せではなかったのかと思うくらい、
うんうん、
この世の中の醜さをどんどん見ていくんです。
あ、なるほど、
ね、まず両親がね、うん、ユダヤ人のこの指導者たちにとっちめられますとね、
うん、
本当にこれお前の子供なのか、どうやって治ったのか、そんなことが起こるはずがないのに、うん、なんで起こったんだって言われた時に、
うんうん、
もう怖くなっちゃってね、
うん、
もう あの子供に聞いてください、もう大人ですから本人に聞いてください、
親がね。
あ、理由があるんですよ、
うん、
ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば、
うん、
街道から追放すると決めていたから。
もう追放されるね。
ユダヤ人の街道から通報されるということは生活はできなくなる、
うん
うん、村八分ですから、
はい、
それで両親が怖くなって、うん、もう逃げちゃうわけ。この宗教指導者たちね、いたけだかな、うん、宗教指導たちとその前のね、うん、弱い両親たちという醜い姿を目の開いた男は見てしまうんですね、
うん、
でイエス様はこの事件などでね、うん、結論っぽくこうおっしゃるんですね、
はい、
私がこの世に来たのは裁くためである、うん、こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる、
はあ、
そうなんですよ。本当にね、イエス様はこういう素晴らしい奇跡をなさったら喜んでイエス様のところにね飛んできてひざまずかなければいけないのに、
うん、
そんなことあるはずがないとこう否定する人たちね、こう 目が見えると言っている人たちは本当は見えないんだとこうイエス様こうおっしゃるわけだな。ナミコさん、
じゃあ、
うん、私の心はあなたに見えるだろう。
そうなのよね、見えないのよね、みんな
見えたら困るからね。
そうね、
はい、
でも神様は私たちの心を全部ご存知なのよね。
そうな
の、すごいことですよね。
サムエル記にこういう言葉がある。人は上辺を見るが、
うん、
主は心を見られる。
その
突き刺すようなイエス様の目で見られた時に、
うん、
私たちは肉体の目が見えてもね、心の目が実は盲人であったんじゃないんですか、うん、ということを気がつかされる、
うん、なんかほらイエス様が見えるっていうところに罪があるんだとおっしゃるでしょ。
あと ね,
ね、
そうなんです、
うん、
私たちはどうだったんだろうか、うん、私は実は今まで盲人ではなかったんだろうか、心においてとこうね、うん、反省させられちゃうね。はい、今週のプレゼントお願いします。
今週は好評の花のシーン星野富弘さんのポストカード2枚セットです。送料として切手を80円分入れて送ってくださいね。
申し込み先は、
はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日夜の窓ぶっつけ本番の係です。
はい、今週も聞いてくださって
ありがとうございました。
来週も聞いてくださいね、はい、聖書はイマジネーション持って読みましょう、はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。